こんにちは、仮想通貨の投資家の斉藤です。メルマガ、ディファイ情報局だったりとか、コミュニティディファイテラコや、あとは NFT ウサミーなどの運営をしながら、仮想通貨の投資家、発信者、まあ、兼ウェブライターなんかとして活動させていただいてます。今日は4月の26日金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、仮想通貨でお金を増やす鍵は所有すること、まあ、こんなテーマで話をしていければなと思います。はい、まあ、仮想通貨っていうので、まあ、最近お金を増やしていくとか、まあ、主にで言うと仮想通貨のエアドロップですね、お金が降ってくるような戦略とかっていうのがプロジェクト側としてやってたりするんですけど、最近のその仮想通貨でお金を増やしていく、資産を増やしていくっていうなった時に、この所有すること、いわばホルダーになること、ここら辺っていうのが結構やっぱ重要になってくるなっていうか、お金を増やす戦略としてやっぱりここのホールドする何かを持つことっていうのは重要になってくるなってところを感じてたりするので、そこを話していければなと思います。はい、ここのホールドをするっていうところは、まあ、どんな感覚なのかっていうと、結構最近としては、何かを持ってる、何かを購入してる、まあ、すでにそういったトークンとか NFT を保有している、こういう人たちに対して結構お金が降ってきてるなっていう印象がありますね。うん、まあ、僕自身も結構このホールドをしていることでお金が降ってきたっていう感覚がすごい強くて、今までっていうのはお金を増やしていくとか、まあ主にエアドロップとかもらっていくってなった時に、まあ最近やっぱりありがたいことにこのエアドロップとかで資産を増やしていくってことができてはいるんですけど、やっぱりここのエアドロップをもらうってなった時に、基本的に今までっていうのはプロジェクト、まあ、テストネットを利用していくというか、何かを触っていくとか、プロジェクトを使ってるとか、まあ、いわば今までは参加してるというか、いわばユーザーみたいなところですね、今まではユーザー、そのプロジェクトとかを使っていく人たちっていうところにお金が降ってきたって感じでした。まあ、例えば有名なところで言うと、ちょうど1年前ぐらいかな、例えばレイヤー2のアービトラムってところで1人当たりすごいお金が降ってきたり、アプトスってところだったりとか、もう本当にエアドロップっていうところを比べてしまうと、まあ、言ってしまうともうめちゃめちゃいろんな事例っていうのがあって、まあ、一番有名なところで言うと、例えばディファイのユニスアップってところが、仮想通貨を預けてる人たちに対して、ユーザーとして預けてる人に対して、ユニっていうトークンを配ったことで、それがまあ何百万とかになったっていうエアドロップがあったり、やっぱりこういったところで仮想通貨をもらっていくとか、資産をぐっと増やしていくってなった時に、今までは結構その参加をしていくというか、実際にユーザーでそのサービスを利用していくっていう人たちが報われていた印象なんですね。でもここが最近っていうのは、そのプロジェクトが何かを出してるもの、製品だったりとか NFT とか、トークンとか、そういったものを持ってるかどうかみたいなところが結構重要な戦略になってくるかなってところを思ってます。まあ、例えばで言うと、最近はソラナモバイルという感じで、ソラナの、まあ、モバイル会社みたいなところ、まあ、携帯とかそういったスマホとかモバイル系を開発するようなところがあるんですけど、そこが新しく新型スマホっていうのを予約をスタートさせてはいるんですよね。で、この配信とかでも結構しばらく前とか、何回か、このソラナモバイルについてはちょっと言及させていただいているというか、ソラナモバイルについてはちょっと話してたりするんですけど、ここは何かっていうと、新しいソラナ系のスマホっていうのが出てきますよっていうところで、このスマホっていうのを予約っていうのを販売して、予約販売みたいなところが開始していて、そこの予約をしている人向けに、何か NFT とかっていうのが配られてるんですね。まあ、いわば SBT って言われるもので、譲渡できない、まあ、いわゆる証明書みたいな金券みたいなものがもらえてるんですけど、この証明書とかソラナモバイルっていうのを購入している人向けに、結構最近っていろんなお金が降ってきてます。で、この予約価格っていうのが今ちょっと上がってはいるんですけど、当時っていうのは450ドル、まあ日本円で言うと6、7万円ぐらい、まあなんか安くはない買い物だったんですよね。なので正直買うかどうか悩んでたんですけど、これまあソラナモバイルが出しますよみたいなことを言って、すぐまあ次の日ぐらいにもうソラナモバイル購入してましたね。うん、なんですけど、今思うと良かったなと思うのは、もうすでにこれ原資回収はできてるんですよ。うん、なんでかっていうと、450ドル分のお金っていうのがもうすでにソラナモバイルを持ってる人向けにお金が配られてるって事例があって、いわばこれがエアドロップってところで、ソラナモバイルを予約してる人向けにお金を配ってますよっていうところで、まあ、いろんなプロジェクトが、別にソラナモバイル自身がお金を配っていくって感じじゃないんですけど、このソラナモバイル関連とかで、そこの、プロジェクトに対して投資をしてる人、まあ、いわば SBT を持ってる人に対してお金を配ってますよってプロジェクトが結構増えてはいるんですね。 で、それのおかげもあって、もうすでにこのソラノモバイルを購入してる人っていうのは450ドルの原資回収っていうのは全然できていて、で、今朝もなんか招きっていうトークンが届いていて、なんか招き猫をモチーフとしたミームコイン、コインが届いていたんですけど、その価格っていうのが、130ドルくらいかな。で、ちょっと前にミューっていうトークン、これも猫コインみたいなものが飛んできたんですけど、大体これも200ドルぐらい。まあ、この時点で300ちょい、取れてたりするんですけど、で、その前には IQ50 って言われる、まあ、いわばもう IQ1 みたいなミームコインも飛んできてるんですけど、これの価格も大体100、何ドルぐらいまで来てるんですよね。まあ、この時点で原資回収っていうのはできていて、その前に、キャットウィフハットみたいなトークンもあったんですけど、これもなんか数十ドルぐらいついていたので、これでもう原資回収が全然できてるような状態なんですよね。なのでもうすでに買って、別によくわかんないものがたとえ届いたとしても、まあ、そのトークンっていうのを持ってるから、まあ、それにそのトークンを利確していて、自分の懐っていうのは別に傷ついてない状態だからいいよねっていう感じになってるんですよね。うん。まあ、こういった形でソラノモバイルみたいな形で NFT を配ってるプロジェクトがあって、その NFT をもうすでに持ってる人向けに、なんかお金を配るみたいな戦略をしてるところもあるんですよね。で、あとは、一つあったのが、まあ、僕はちょっともらえなかったんですけど、CNP って言われる、日本とかで言うと、一番、取引量とか多い NFT になってくるんですけど、クリプト忍者パートナーズっていうところで、この CNP って NFT を、まあ、国内の NFT、国産の NFT になってくるんですけど、この国産の NFT を持ってる人向けに、忍者ってトークンが、新たにローンチして、その、CNP を持ってる人向けにお金を配ったっていうところがあったんですね。で、これちょっと申請っていうのは必要だったらしくて、僕ちょっと申請が漏れていたので、この忍者のトークンもらえなかったんですけど、まあ、CNP 僕も 1体だけ持ってるので、この1体だけ持ってるものっていうところに対して、いくらかお金が配られるっていうところ。で、こういった戦略をやってくるってところだったり、まあ、あとは、最近とかで言うと、何かプロジェクトごとにそれぞれ結構ポイント、利用してるユーザー向けにポイントっていうのを配ってたりするんですよね。で、このポイントを持ってる人向けに、何かお金を配っていく。こういったプロジェクトに対して参加してる、ポイントを貯めてる、ポイントを保有してる、所有してるユーザーに対してお金を配っていくっていう戦略なんかをやってるところもあるんですね。で、こういったところなんかを見たりすると、最近っていうのは何かプロジェクトとか大手のプロジェクト、なんか大きな枠とかであるようなプロジェクトっていうのを触っていって、実際にそれで何かの、トークンとかを保有している、この保有しているってこと自体が、その保有しているもの自体の価値っていうのが上がっていくってことよりかは、その保有してるっていうこと自体、その事実自体に対してお金が降ってくるっていうところが結構増えてるんじゃないかなと思います。まあ、結構プロジェクトとして今まで多いのは、何かプロジェクトに参加して、その NFT、その NFT の価値が爆上がりして、全然原資回収とかができたって事例が多いんですけど、最近の場合っていうのは、そのもの自体に価値が生まれるっていうよりかは、そこから得られる体験ってところで、そこに対してドロップとかお金が配られるってところが出てますよっていう感じですかね。うん、やっぱりなので、ここ最近として本当に思うのは、仮想通貨って結構、参加していく、今まではその使っていく、ユーザーとして使っていく、ユーザーとしてってところの参加率に対してお金が配られるってところが多かったんですけど、最近は結構ここの、実際にホールドしていく、ホルダーになっていく、まあユーザーからホルダーになっていくってところが結構重要な戦略になってくるんじゃないかなってところを思ってたりしますかね。うん、なので今後大手のプロジェクトとかが例えば何かを出しますよ。何か商品を出しますよっていうところに対して、そこに対してお金をベットをしていく、まあ、もちろんここは何のプロジェクトに対して目を張っておくかとか、何が大手なのかっていうところ、それぞれの基準によって変わってくると思うんですけど、まあ、僕自身もここが出したんだったらちょっとゲットしてみようかなみたいなところで、そういった形でゲットしてみて、結果的にそれに対して何かが配られるみたいなところの戦略、これから狙っていこうかなっていうふうに思ってたりしますかね。うん、まあ、なので今回に関しては、仮想通貨のトレンドとして、まあ、お金を増やしていくというか、資産を増やしていく、お金を増らさせていく、まあ、その降ってくるような、体質にしていくために、ユーザーとして、まあ、利用していくっていうこと以上に、これからはそのホールドしていく、何かプロジェクトが出していく、ホルダーになっていくみたいなところ、ここら辺が重要になってくるんじゃないかなと思ったので、こんな感じで話をさせていただきました。まあ、そうですね。2024年、2025年に関してはこのホルダーになっていくってところは割と重要になってきて、まあ、その参加していく、実際にその、ホルダーって結構、今までって、まあ、SNS とかフォローしていくとか、参加していくとかっていうのは結構、いいね感覚というか、気軽にできるようになってきてしまったがゆえに、あんまり価値っていうのが生まれづらくなってきたんですよね。 なので例えばトランザクションを残してるとか、なんかユーザーとしての記録を残してるってよりかは、そのプロジェクトにより参加していくためにホルダーになってるってところは結構重要かなと思ってて、やっぱり僕自身もその NFT のうさみってものを出させていただいてはいるんですけど、やっぱりこのホルダー同士の方しか入れない部屋とかチャンネルの方で用意してるはいるんですよ。ディスコードの方で用意してるんですよ。で、まあそもそもそのディスコードの方に入らないと、うさみっていうのがミントできないようになってるので、このミントした方は、そのウォレット接続していただいて、限定のホルダー限定のチャンネルなんかもあるんですけど、やっぱりホールドしてる人たちっていうところとの関わり方って全然違ってくるなと思ってて、まあ今まではそのフォロワーさんとして関わってくれていたんですけど、やっぱ実際にホールドしてるっていうのは、なんだろうな、自分のこう価値観だったりとか共有できてるってところの証明にもつながるので、やっぱ結構ここら辺のなんか実際にホールドする、まあ実際に発行する側としてもそうですし、ユーザーとしてそのホールドする側としてもそうですし、そのプロジェクトと運営という形のこの区切りみたいなところは結構境目みたいなところはなくなって、結構仲間的な意識っていうのを持ちやすいところにもなるんかなと思うんですよね。なのでやっぱりここの今後はそのユーザーじゃなくてホルダーになっていくってところが結構トレンドになるんじゃないかなと思ったので、こんな感じで話をさせていただきました。まあそうですね。最後ちょっとお知らせになってくるんですけど、さっき言ったように、ウサミっていう NFT を持ってる。あとは、今、ディファイの寺子屋の方で、VIP メンバーの方も、いらっしゃるんですけど、この VIP メンバーとウサミのホルダーのみに、開催するセミナーっていうのを今日ちょっと開催させていただきます。まあ今までちょっとこのポッドキャストの方であんまりお知らせをしてなかったんですけど、こちらのウサミと VIP ホルダー限定の方で、コミュニティの方で今日はビットコインのレイヤー2の解説セミナーっていう形でやらせていただきます。一応こちらに関しては、ディファイ情報局ってメルマガの方から限定のコミュニティになってくるので、そこから参加していただいて、でそこからウサミをミントしていただくと、こちらのセミナーの今日の12時から、お昼の12時から開催してくる形になるので、こちらにリアルタイムで質疑応答とかも参加していくことも可能ですし、あとアーカイブとかも残しますので、ウサミのホルダーとかに関しては、その後も自由にアーカイブとかも見放題になってきますので、まあ、この機会に、ビットコインレイヤー2っていうものを学んでみたいってところもそうですし、まあ、僕のそのウサミっていう NFT をホールドしていただいて、一緒にその価値観を共有できるような仲間を増やしていくっていうところ、まあ、現在そうですね、65名の方っていうのがウサミのホルダーになってくださってはいるので、その66名67名になっていく、まあ、70、80っていうところで、まあ、これから増やしていく中で、その中身入ってみませんかみたいなところで、まあ、今回は、そんなお知らせもしていこうかなってところですかね。まあ、一応こちらのセミナーに関しては、ディファイ情報局の有料プランの方とかでも、月1で一応セミナーの方を開催していく予定で、そのアーカイブの配信なんかもこちらの、有料プランの方にも配信してたりするので、まあコミュニティの方は別に興味ないけど、シンプルにセミナーの方とかビットコインのレイヤー2に関しては興味あるなってことに関しては、ウサミのホールドとかしなくても、こちらの、メルマガの方から見れる形になってるので、そちらの方もぜひご利用いただければと思いますかね。はい。まあ、そんなところで今日に関しては、ちょっとお知らせも最後挟んだ形なんですけど、まあ、仮想通貨でお金を増やす鍵は、所有すること。まあ、こんなテーマで話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは、良い一日を。